安城市議会だより。令和3年5月1日、2021年、第49号、1月臨時会、3月定例会。主な内容、主な議案と審議。代表、一般質問のあらまし。委員会、部会の活動状況。議案などの審議結果。主な内容、終わり。表紙作品は安城高等学校の生徒さんから提供していただきました。表紙の説明、友人と他愛もない話をしているときに、ふと友人の笑顔や窓の外に映る青い空と母校の景色を見て尊さを感じ、この一瞬を切り取って絵にして残したいと思い制作しました。特に、表情に力を入れて描きました。制作中は、二人と同じように、私も自然と笑みを浮かべてしまうほどに楽しみながら描くことができました。二人のような満面の笑みが、安城高校にはいつも溢れていて、改めて素敵な高校だと実感しました。安城高等学校3年生、石橋玲奈。1月臨時会。1月28日に第1回臨時会が開かれました。新型コロナウイルス感染症対策費の補正予算を原案通り可決しました。主な質疑。新型コロナウイルスワクチン接種事業。問い。市民に対し、どのように情報を発信していくのか。答え。ワクチン接種の効果や、副反応などのリスクについて周知を図り、安全性や有効性を理解した上で、接種を受けられるよう、様々な媒体や機会を通じて、適切に情報発信していく。中小企業者と緊急支援事業。問い、1年未満の創業者への対応はどうするのか。答え、令和3年1月1日までに開業していることが条件。1月または2月の売上と任意の連続する3ヶ月の平均売上を比較するなど、売上が 50% 以上減少していれば対象とする予定。3月定例会。令和3年度予算。コロナ対策、公民連携、積極的に。3月2日から23日の22日間で3月定例会が開かれました。令和3年度予算のほか、条例改正、補正予算などを慎重に審議しました。注目した新規事業をピックアップ。安城プレミアム商品券発行事業。コロナの影響を受けている事業者と子育て世帯を支援するため、商品券を発行します。6億5150万円。新型コロナウイルスワクチン接種事業。国の示すスケジュールに沿って、ワクチン接種を円滑に進めます。ワクチンの種類や医療機関との調整で、個別接種や集団接種を組み合わせて実施します。10億3149万円よ。総合福祉センター改修事業。平成3年度の開館から約30年が経過し、老朽化が進んでいるため、今後も安全安心な利用ができるように改修します。合わせて、総合福祉センター内に、高齢者生きがいセンター、指定管理者、シルバー人材センターを移設し、利用者の施設間交流を促進し、高齢者福祉の向上を図ります。3億7927万円よ。議会が市民目線でチェック。前に指摘したことは改善されている。必要な金額が配分されているかな。保育。保育園で使用した低年齢児の紙おむつの処理は園で。問い。事業実施の理由と開始時期は。答え。衛生上の観点から保護者から多く要望をいただいていたことや、保護者及び保育士の負担軽減を図るため、保護者への周知を6月までに行い、 7月から改修を予定している。問い、紙おむつは1人1日何回程度交換されているか。また、回収方法と回数、処分方法は。答え、個人差や保育時間によって異なるが、1人1日5回程度の交換となる。可燃ごみと合わせて、一般廃棄物、収集運搬業者委託し、週3回回収する。回収後は事業ごみとして焼却処分する。子育て、休日夜間急病診療をより効率的に。問い、休日夜間急病診療事業において、マイナンバーカードによる健康保険証利用のためのシステムが導入される予定だが、具体的にどのように使うのか。また、メリットと運用開始時期は。答え、休日夜間急病診療所に診察に来た方が、持参したマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置き、カード情報と顔認証にて、本人確認と資格確認をオンラインを通じて行う。メリットは、受付から診療、調剤、診療報酬請求に至るまで効率化が図られること。患者側では、マイナンバーカードを健康保険証として利用でき、受付時間の短縮が期待できる。診療所側では、最新の資格確認が可能となるため、レセプト請求の看護が削減できる。運用開始は今年10月からを予定している。暮らし、マイナンバーカードはどんなことに使える？問い、マイナンバーカードに記録されている情報、紐付けが可能な情報にはどのようなものがあるか。答え、住所、氏名、性別、生年月日、及び公的個人認証の電子証明書が記録されている。利用者が任意でカードに紐付けできるものとして、健康保険証情報がある。問い、マイナンバーカードで現在行えるサービスは。また、今後、どのような利用ができるようになるか。答え、現在、顔写真付き身分証明書、住民票、印鑑証明、戸籍証明類を取得できるコンビニ交付、確定申告や子育てなど一部の行政手続きのオンライン申請に加え、マイナポイント制度の利用に使われている。今後、健康保険証として使えるようになる予定。また、令和6年度から運転免許証としての利用が開始される予定。土木、堀内公園周辺の堀内川を工事します。問い、河川緊急浚渫工事費は昨年までは予算説明書には明記されていなかった。令和3年度、新設された工事だと思うが、事業の内容、工事の予定は。答え、浚渫工事自体は以前から維持補修工事費で実施していたが、令和2年度に創設された地方団体が単独事業として緊急的に河川などの浚渫工事が実施できる緊急浚渫推進事業を活用し、3年度から浚渫工事を実施する。3年度は巡洋河川の堀内川を予定。ゴミ焼却施設の今後はどうなる？問い、不燃ゴミ破砕施設等整備計画策定事業、一般廃棄物処理基本計画等策定事業について計画の概要は。答え、2つの計画は策定中の基本構想を受け、今後のゴミ焼却施設の整備に向けた手続きや、その他の施設整備に必要となる個別計画の策定を行うもの。前段の事業は、リサイクルプラザや資源化センターなどを対象に、今後の整備計画、長寿命化計画の策定を行う。後段は、基本計画の期間を延長し、次期ゴミ焼却施設の設計等に必要な、将来のゴミ量と ごみ質の推計を行うとともに、国からの交付金を受けるための地域計画の策定を行う。安全、通学路に防犯カメラが設置されます。問い、防犯カメラを新たに100台設置する場所と、画像のデータ管理について伺う。答え、駅周辺に16台、各小学校の通学路周辺に4台ずつ、計84台を設置する。画像データは、14日間連続して録画できるカメラを設置予定。個人から事故の画像データの開示を求められたら、必要と認められる範囲で合理的な方法により開示することは可能。安全、防犯灯の LED 化を促進。問い、防犯灯の LED 化について、これまでの実績と令和3年度の予定は。答え、令和元年度に約3400基を LED へ交換し、2年度は設置箇所の現地調査を実施した。3年度には約2000基を新設するとともに、町内会が所有するすべての防犯灯の管理を市に移管する。広報、市民への情報発信、問い、広報案上発行事業の印刷製本費が320万円増額された理由は、答え、世帯数増加を見込み、線部増やしたことと保存用ファイルの印刷製本費を計上したため、問い、保存用ファイルは広告を掲載することで無償で提供されていたが、方針の変更があったのか。答え、令和2年度から広報と同様に、保存ファイルも民間事業者などにより配布。広告収入は2万円よ。一方で配布にかかる費用は423万円よが、毎年必要となり、令和4年度以降は、ファイルの全個配布は行わない。令和3年度は何年か使えるデザインのものを作成する。税金、ふるさと納税の効果は、問い、ふるさと寄付金は昨年と比較し、2000万円増額しており、また、歳出も増額となっているが、現在の状況と要因は何か。答え、寄付額は2月末時点、8743万円余で、昨年度の同時期と比較し、1.6 倍である。要因としては、1、人気の高い商品が例年より多数出たこと、2、10月より、ふるさとチョイスに掲載を開始したこと、3、9社の新規返礼品提供事業者から29種類の返礼品を提供いただいたことが増額理由と考える。